どうも今日はうっかり目が出ませんでしたね。ちょっとこう、拡大してタブレットでなんとか見れるんですけど、聖書になるともうちょっと厳しいものがありますね。それでも活字がね、やっぱり読みやすいんですけど、私のこれ活字は、聖書はちょっと潰れて、活字が潰れてきてるから、日本聖書協会の方でこれ上下2段の新しい聖書を出版した際に活字の組み替えをしたんですけど、そのために結局活字の間違いがね結構多いんですよね。上下2段分かれてる聖書ほとんどだと思いますけど、皆さんもちろんね文語体のね、私が2段に分かれてない、それから印象区がついてる聖書ですね。印象区がついてる、それでページ数もちょっと違ってきてるんで、同じページ数じゃないんです。昔はこれみんな同じこれしかなかったんです。ただ問題はちょっと活字がちょっとあんまり綺麗じゃないですねそういうことで何でも一応言ったんなんですけど、ですから伝道の書はソロモンのご存知のように書いた書でございますね。ソロモン王様の書いた書。伝道者というのは道を伝えるということですから、我々がこの道をね伝えていくということで、私たちにとってみれば福音伝道というのは福音ということになってますよね。それ以外でもいいんだけども、この当時は哲学的な一つの人生の教えをする人を伝道者といったようですね。だからこういう教えをする人が昔はたくさんいたわけです。ところが今はどんどん少なくなってきてるっていうか、教えがなくなってきてるということで、宗教を通して学ばなくても世の中で生きていくための知恵というか教えというのは、不可欠なんですけども、それをねどういうわけか教えないように、するという傾向もあるようですね。それはそれでまた意味があって、いわゆる思想に偏らないっていう、子供が思想に偏りすぎないっていうことを警戒するっていうこともあるんだろうけれども、でも偏る偏らないということは別といたしまして、基準となるものがなければ判断ができないんですよ。だから何でもいいと思うんですけど、基本的に教えというものが確かに変な教えも世の中にあるんで、そうでなければね、だからこのやっぱり世界的に認められてる健全な書っていうのは聖書なんですよね。で、日本でももちろん聖書は売れているわけで、多くの人々がなんか書きながら読んでるのかとか知りませんけども、みんな知らんふりしながら日本人の聖書かなり日本でも売れてるようでありますから、読んでるっていうことでしょうね。だから世界的にもそうでありますから、いろんな統計があるけれども、400億冊売れてるっていうことはあるようですから、世界的に見てですね。だからこの基準となるのはやっぱ聖書なんですね。で、この聖書が健全な教えであるということは世界も歴史も証明してきているわけである。で、それは神の言葉だから、そうなんですね。ただ神の言葉を 解釈する、その解釈の間違いが多くの間違いを持ちきたらずということもあって、だからといってですね、この文字通りそのまま読めば分かるかというとなかなか分からないということもあるわけで、だからついでに言うと聖書っていうのはいろんなこう翻訳があるわけですけれども、翻訳でもチームワークを作って翻訳委員会で翻訳する、複数の人々が翻訳する翻訳と、それから一人の人が個人がする翻訳とあるわけですね、まあ、こういう新共同訳聖書になりますと翻訳委員会がやるわけですよね、あれまあこの文語対応聖書もそうですね、ですけども、日本にはまた個人の一人の人が翻訳してるっていうのたくさんありますね。長井訳聖書と長尾春さんという人が長井訳聖書、前田訳というのは前田五郎さんという人が翻訳した訳と、柳生訳聖書というのがありますね、東大の先生の柳生先生が翻訳した聖書、まあ、いろいろあります、だけども個人で翻訳した聖書はもうメリットデメリットあるし、たくさんの人とこう協力して翻訳したのもメリットデメリット、たくさんの人で翻訳するとどうしても妥協するっていう翻訳になってます。いろんな人の意見がそこに入ってきて、それでまあ一応みんなにこうまあ都合のいいあたりをまあ取るっていう、まあ、これがちょっとデメリットやデメリットですね。だから長井訳聖書になりますと長井直春さんっていう方は直接牧師さんではあったけれども、キリスト教会の教えに神学にとらわれずに、言語をこうからその意味をまあ取り出そうという長井訳聖書っていうのがありますね、これはだから知る人と知るなんだけれども、まあ多分私が思うに日本語の新約聖書においてまあ一番正当なのは長訳聖書なんだろうと思うんですよね、でこの長井さんのご親戚がまだ今でもいらっしゃって、それで聞いてみるとまあ独学でギリシャ語を勉強していたということで、その原稿もまあたくさん保存してあるようでありますけれどもね、でありますけど、まあ、日本のキリスト教会からはちょっとそういう意味で白い目で見られたところがあったわけですよね、なぜかというと聖書をその通りこう翻訳していくとキリスト教会に言ってる三位一体論とちょっと外れてくるから、聖書はそういうこと言ってないから、聖書には三位一体という言葉も出てこない、でまあキリスト教会、世の中のキリスト教会においてはもう紀元325年からですね、ニケアの宗教会議から三位一体論が正当だと言って言い続けてくるわけですからね、だからアタナーシウス派の三位一体論というのを正当としたわけですね。だからこれにだけども聖書にはね出てこないんですね、三位一体という言葉も出てこない、だからそうですね、聖書、この我々こうよく聖書を読みますと神と人とってこうね、神と人とあるいは神と子羊とヨハネの黙示録を見ますと神と子羊とこういうふうにとという言葉をに翻訳されてますけど、ほとんどの聖書はそうですけど、長い訳聖書を見るとねこう書いてあるんですね、神すなわち子羊、このねとすなわちは全然違うわけですね、神すなわち子羊の御蔵より、命の川流れです、こういうふうに言うこういうところが違ってくるわけで、だけどまあ世の中のキリスト教会がするとちょっとそれは都合悪い、だからまあ新約聖書によってはこの長い聖書っていうのは非常に 重要な翻訳だと思っているわけですけど、だからこの神と人とというのを、ね、神すなわち人、ね、うん、まあ旧約聖書の中にインマヌエルっていう言葉が3回ほど出てきますね。インマヌエル、はい、インというのは一緒にっていうんですね。インマン、一緒に、ね、エル、神と一緒に、うん、神人と共にっていうことなんです。だから神様が私たちと共にある、うん、まあ聖霊となって我らのうちにいますから、そうなんですね。だけどもう一つの意味としては、神が人間と一緒だって言ってるわけ。イエス・キリストというのは神であり人であるって、はあ、ね、ここのところも非常に重要ですね、うん、神なるお方が肉体を持って地上に来られた、 人となった、ね、人なるイエス・キリスト、まあ文学聖書はそう訳してますけど、人なるイエス・キリスト、うんうん、だけども、人間となられたという、そこが三位一体論じゃ見てもない。だから三位一体論が、一番問題なのは何かというと、神がただお一人であるということを説明できないんですよ、三位一体論と。神が唯一であるということを説明できなかったら、これはね、キリスト教はもうもはや唯一神教ではないんです。多神教になってしまう。キリスト教というのは多神教じゃありませんから、いろんな神様を祀っているというのが一緒になってしまう、ね、うん、だからそのイエス・キリストが神であるということは聖書の言っている真理であります、まあね、真理でありますけれども、なかなかそこが三位一体論では見えてこない。ここが一番の三位一体論の問題ですね。まあ、救済論を唱えるには一番便利でいい説なんですよ。つまり父なる神が子なるキリストを使わした、うん、まあそういうふうにして、ね、三位一体論の神様というのは英語では three God's head、 God heads というね、頭が3つあるっていう神様やっちゃう。頭が3つある神様、体は1つだって、これが三位一体だって、これが神様だっていう、ちょっと変な神様だ、うん、だから、そうじゃありません。我々が正しい神官というのは、キリスト教用語で神官って、神を観察するという神官という、神を見る見方が私たちは正しいというのは、イエス・キリストといえばそこに神様がある、神といえば、父なる神といえばそこにイエス・キリストが出てくる、ね、これは父と我とは一つなり、私を見た者は父を見た者だとイエス・キリストはおっしゃっていますから、それから旧約聖書を読んでいけば、どこまで行っても神は唯一なり唯一なり、神は一人である、ただ一人である、その神様を信じなさい、まあ、こう、まあ、信頼しなさいよと言っているわけですね。ですから、まあ、そのソロモンはね、知恵が与えられた神様から、まあ、人であります。で、ソロモンが与えられた知恵というのは尋常じゃなかったと思います。もうありとあらゆる知恵を神様授けた。その知恵が与えられた時に、人間は果たして幸せになるんだろうかというと、さにあらずで、まあ、いろんな悩み問題を抱え込むようになる。あまりにも物事が見えすぎると、分かりすぎると、見えなかった方が良かったっていうのもあるわけですよね。だから富士山は遠くから見たらものすごく綺麗だから、まあ、このぐらいがちょうどいいわけです。で、近くに行ったらもうなんかゴツゴツして、それで険しいっていうような感じになるかもしれない。だからちょうど良い距離っていうのは、まあ、あるんだと思うけども、でもソロモンは神様に求めた知恵によって、 まあ、相当いろんなところにこう接近して、我々が遠くからでないと見えないものを近くまで行って見ることができるという、ね、この知恵を得た人で、そのソロモンがこの、まあ、書いてあるようにですよ、この2章に書いてありますようにね、それで彼はまあある意味でね、ここは我々旧約聖書ですから、我々に直接当てて書かれた聖書ではないわけですよね。これも何度も何度も申し上げることで、旧約聖書っていうのは私たちに直接当てて書かれた文書ではありませんから、新約聖書は私たちに直接当てて書かれた文書、特にローマ書から後はね、なぜかというとそれは手紙だから。誰に当てて書かれた手紙かというと教会宛て、つまり我々教会、私個人じゃないけど我々教会宛てに書かれた手紙です。だから直接書かれたものです。だからここは旧約聖書と違いますね。だから旧約聖書の中には命がないんですね、まあ救いもないんですよ、言ってみれば、ね、だから旧約聖書の、学者先生たち、聖書学者って2000年前に旧約聖書の先生たちが、イエス・キリストと問答してる時にイエス様は何とおっしゃったかというと、あなた方は聖書の中に命があると思ってこれを調べているけれども、そこにはありません。その時の聖書というのは旧約聖書のことを言ってるんですね。旧約聖書しかありませんからね、あなた方は聖書の中に命があると思って調べているけれども、そこに命はありません。じゃあどこにあるんですか、ね、そう、私が命です。イエス様はおっしゃった、私を通らなければ天国に誰も行けません、ね、私が命です、ね、私は門です、命です、私を通らなければ誰も天国に入ることができません。その私に関して、私についてお明かししているのがこの聖書ですから、聖書の中に命があるんじゃありません。その聖書は私について書かれているのだ、ね、だから、学者は余計それを聞いてこのイエス・キリストに対する殺意を新たにするわけでありますけれども、これ神を冒涜しているっていう話になるわけですけれども、聖書は、ね、私について明かししているもので、私が命である、私がそうですね、来たんだという、神が人間となって、来たということですね、だから新約聖書の中にははっきりとこの救いが書かれてあるわけです。そうですね、まあイエス様が、まあ、十字架にかかって死んだこと、イエス様が十字架にかかって死んだこと、そしてお墓に葬られたこと、十字架につけられた当時罪人、これ罪人の刑罰ですから、十字架っていうのは、あのむごとらしいあの処刑っていうのは、これはまあ罪人、罪人が見せしめのためにさせられるというあの処刑ですから、あの罪人が十字架にかけられた人が墓に葬られるということはありえないことなんです。でもキリストは墓に葬られた、それまで誰も葬られたことない真新しい、ね、あの有馬屋のヨセフが持っていたその墓、ね、このまだ新しい墓、そこにキリストは葬られた、その墓に葬られたということは同時に、肉体が墓に葬られたと同時にキリストの霊魂が黄泉の世界まで下っていかれたということも示唆しているわけですね。で、黄泉の世界に下っていかれて3日間その黄泉の世界にいらっしゃったわけですけども、そこで黄泉の世界の人々に福音を語っているわけです。福音を述べ伝えているわけです。黄泉の世界って言ったらもうずっと遡ればアダムにまで至るわけですね。もともとアダムが犯した罪のゆえにこうなってきてるわけです、我々人類は、ね、その罪をキリストが背負った、 だからこの福音というのは水平のみならず垂直にですね、当時世界に生きていた人々のみならず過去にまで遡って、黄泉にいらっしゃるとかいるところの霊魂の救いでもあるし、それからさらに未来に向かって我々今日の我々に至るまでの生を受けた全ての人々の罪をキリストは十字架で背負っているわけで、だから私たちにとってはこの福音書があるわけですよね。福音マタイ伝、マルコ伝、ルカ伝、ヨハネ伝、ね、この福音書があるわけであります、ね、でもすでに死んで黄泉にいらっしゃる方々にはキリスト自らそこに行かれて、そして福音を述べさえ、だからこの私たちにとってのこの福音というのはこの3つで構成されているんですね。キリストが十字架につけられたこと、ね、2つ目はお墓に葬られたということ、それは3つ目はそのお墓からよみがえってこられたと、3日目によみがえってこられた、だからそのキリストがこの3つ目のね、墓からよみがえった、復活したということがキリストが神であるということの証明にもなるわけです。人間が墓から復活したって話はまあそれまでありません。よみがえってきた。だからこのこのことを初代教会からずっとこれは福音として伝えられてきているわけ。これを目撃した人、見た人、それに触れた人、ね、復活したイエス・キリストに触れた、ね、それから目で見た、つらつら見て手触りしところのものと書いてあるんですよ、これは。我々、ね、このその証人である。だから福音というのは作り話で始まったものではなくて、実際に復活したキリストをこの目で十字架につけられ葬られ復活したキリストを見た生き証人の人々によってこれは伝えられてきているわけです、だからこの我々にとってこれは福音という、ことになるわけですけども、まあ、旧約聖書の人々にとってみればまだそこには救いがない。だからソロモンは知恵を与えられたときにそれを求めたわけですよね。まあ言ってみれば人間の救いということを彼は熱心に求めた。その人間の楽しみは喜びはどこにあるのか、幸福っていうのはどこにあるのか、幸せっていうのは何なのか、で彼はそれ追求してますよね、だからこの我が心にいい気楽、ね、来たれ我試みに難情喜ばさんとするなり、はい、なんとかその喜びをねもう楽しむ、ね、楽しき幸福な人生を追求しようとしたわけですね、はい、何時楽しみを極めようと、ああこれもまた苦なり、だけどその楽しみや幸福をね追求するということが虚しいことだということが見えてきた。だから知恵のある人の話聞いた方が我々もそれに同じことしなくて済むから、ね、この知恵のある人の話を聞くことが重要ですよ。神の言葉を聞く、神の言葉を聞くということがこの信仰のスタートでございますからね、神の言葉を聞くというためにはどうしたらいいでしょうか。神の言葉を聞くための条件というのはもうたった一つしかないんですよね、私が思うにはね、それはね謙虚な耳でしか神の言葉は聞けない。謙虚になることによってしか神の言葉を聞くことができないんです、だからじゃあ謙虚になるためにはどうしたらいいでしょうか。それは自分の弱さを認めるしかない、ね、自分の弱さを等身大の自分自身を受け入れるしかないです、ね、つまり挫折を味わうことによってしか、まあ極端なんだしね、挫折を味わうことによってしか謙虚になれないです。 だから挫折を味わうということはすごくいいことなんですよ、うん、あまり会いたくないけどもそういうものには、だけどいいことなんですそれは、うんうん、ある私は印象的だったのはね、あの救われているある奥様がいて、その人のご主人はね、日本の経済界の、まあ、ある意味トップですよ、うん、大阪で日本の中世界大会みたいなのがあった時のその、まあ、一番のトップになって、それをやったちょっとご主人も、まあ、精霊を受けて、あの感謝で、奥さんはまあミストレスクを受けているぐらいの、うん、だからそのご主人がね、その、まあ、その家に行ってお祈りもしても、もう大邸宅ですよ、もうすごい、もうこんな、まあ、大邸宅で、うん、それであの、うん、でもまあ、ああいう大邸宅でもね、あの地震が来た時には床の間の壁もみんな飛んでったっつって、そのご主人は言ってましたけども、あの、まあ、いずれにしてもね、そういう方であってもね、あの奥さんがこそっと私におっしゃったことは何かというと、うちの主人はまあ本当に立派で、まあ、あそこまで上り詰めてね、トップになりました。ただあの育ちがいいわけよ、この人は。育ち、お育ちがね、だからね、挫折を味わってないんですよそれが一番のネックだってあ、そうですか、だからあのやっぱりね、あのそこはその問題だから、この私たちはまあ多かれ少なかれいろいろと自分の弱さというものをこの気づかされていく、教えられていく、受け入れざるを得ないわけでございますけど、それが素晴らしい。なぜかというと謙虚になれるから、うん、それが謙虚になれると神様により頼む、神様によりすがる、神の言葉に耳を傾ける、神の導きに耳を傾ける、求めていく、そして神と共に歩もうとする、うん、謙虚でないというのは傲慢ということもあるけれども、あのまあ、傲慢というよりもあの万能感があるわけですよ。スーパーマンのようになってるわけですよね、うん、これは人間が幼稚だっていう証明ですよね。子供っていうのはみんなそうだから、私はもうスーパーマンのように空でも飛べるんだみたいな、まあ、言ってみれば頭が悪いんだけどそれはちゃんと親が管理しとかないとね。ああ女は空中飛ばれたら困ったもん、それはそんな、うん、危なくてしょうがない。だからもう危なくしくてしょうがないですよ、うんね、だからもう子供は常に見とかないといけないけど、何でもできると思ってますから、うん、でもそこからそれをそうですね、あの手放していくことが大人になっていくという、だんだんと。それはどうやって手放していくんでしょうか。あ、そうですね、あ、自分は万能じゃないんだと、ね、自分にはできることもあるけどできないこともある。そしたらあの人とこの人と一緒にこう、まあ、協力していこうという、こういうのは世の中の人 の考えになってくるわけでありますよね、うん、自分のできることできないことがありますからね、ですからあのそうしてね、この弱さというものがあの祝福ではないかもしれないけども恵みではあるわけですよ。人間祝福ばっかり手にしてて、そうですね、謙虚から離れてしまったこれ災いなんだっけ、かえってですね祝福を自慢するようになったらこれ災いでしょう、うん、そうですね。だからあの恵みというものはあの我々の弱さでも含んでるわけですよ。なぜかというとパウロがね、私のこの肉体の棘を神様取ってくださいって言った時に、私の恵みはあなたに足りているとこう言った。だからそれがあることで私たちは脱線しないで済む。パウロもそう言ってますよね。私はもうそれがあることで何て言うの、誇ることが ない誇らないで済むから、これは私はね、もうあまりにも神様のことを知りすぎて、ね、おごり高ぶる傾向がちょっとある、危ないけれども、この弱さのゆえに私は強い、うん、 だから聖書はですね、キリストイエスの恵みによって強くありなさいって言うでしょ。この恵みによって強くありなさいっていうのはちょっと矛盾した言葉で、恵みっていうのはね、自分の弱さを指しているとすれば、その弱さによって強くなれっていう、私たちは自分が弱さを持っているっていうことに気づくことで信仰的には強くなれる。キリストイエスの恵みによって強くなる。なぜ強くなれるんでしょうか。それは全能の神により頼む、よりすがる、求める、求めるっていうことをするから。求めるという人ほど強いものなんですよ。神様に求めていく、祈り求めていく、寄りすがっていく、これが強さ、信仰的に見ればね、だからアッシリアがですね、まあユダ王国の時にですね、アッシリアがもう攻めてくる、イザヤが予言してます。アッシリアがね、神様により頼みなさい、寄りすがりなさい、ね、そうしないとね滅ぼされますよ、だけどもあの時にアッシリアがね、ユダの王はアハズですか、アハズ王は神により頼むことをしなかった、それはですね本当に、彼の言い訳はね、聖書に書いて彼の言い訳は、私は神を試みるようなことはしない、なんかそんな言い方してますけども、そうじゃないですね。預言者が神様により頼みなさい、寄りすがり、今こそ神により寄りすがりなさいって言ったんだけど、アハゾはそれをしなかった。なぜかというと、裏でねアッシリアの王と仲良くしましょうって言って、自分でねアッシリアの王により頼んだ。時はそうですね、結局ねアッシリアに攻め滅ぼされていくわけでありますけども、アッシリアの首都って言ったらこれニネベですよね。で時にそうですね、ニネベにですね、神様ニネベの町を滅ぼそうとね、けれどもその前にヨナを使わして、預言者ヨナは行ったわけですよ。そうした時にニネベの町は王様から庶民に至るまでみんなひれ伏して神様に帰依したというね、この誠の神様に、預言ヨナがびっくりしたぐらいですから、まさかそんなことあるかと思ってまあだけどもニネベの皮肉なことに、アッシリアのね、ニネベの人々は神様に、ね、まあ寄りすがった、滅ぼさないでください、一方でアハゾ王はですね神様に寄りすがろうとしなかった、結局国破れていくわけ で滅ぼされていくわけで、だからいついかなる時でも、だから旧約聖書っていうのはそういう意味で大切なんです。いろんなことを我々に教えてくれるから、直接我々に当てて書かれた文章ではないんだけども、我々のために書かれてある旧約聖書は、だからその他のある宗教団体のようにですね、旧約聖書に書いていることを我々が自分宛てのものだと言って実行する必要はないですよね。血を食べちゃいけないとか、血を飲んじゃいけないとか、何を食べちゃいけないとか、豚を食べるなとか、なんかいろいろ書いてあるんですよ。まあ何でも食べていいわけですよ。ですけども、そうですね、新約聖書に何と書いてあるんですか。感謝して受けるときに、感謝していただくときに捨てるもの何もありません、だからそれはしない。だからこの新約聖書における戒めというものは、宗教的な戒律というものはないんですが、あるとしたら、もしあるとしたらたった一つ、それは神を愛し、汝の隣人を愛し、そしてあなた自身を愛すると、まあこれみんな一つですから、愛するということ、この愛するというところに起きての全てがもう包含されているということなんですね。ですからこの旧約、じゃあ旧約聖書必要ないのかというと、そうじゃありません。その愛するということの内容は、中身は旧約聖書を見ると見えてきます、だ旧約聖書にはモーセの10戒というのがあります。10の戒め、 モーセに神様が与えた10の戒め、神明に書いてありますから、出エジプトに書いてありますから、にも書いてますからね。そこはよく読めば、それはあの今日の法律の元になっているものでもありますよね、10回。で、この神様が与えてくださった10の戒め、ね、でその中でね、何が最も重要なんですかとイエス様にお聞きした人がいた。イエス様は神を愛すること、ね、そして何時のごとく何時の隣人を愛すること、すべての掟は律法は戒めはこの中に含まれています。これが最も重要なんです。ということは愛するということの意味なんですよ、ね、その戒めっていうのは、そうした時にそうするとね、世の中のなんか専門家の、キリスト教の専門家の人の書いた本を読んでみると、モーセの10回というのは前半と後半に分けられて、前半は神と人間との間に関する戒めであると、で後半の第6から第10回までは人間同士の、人間と人間の、まあ民法みたいな人間と人間同士の戒めであると、でそれを読んだ時に、ああそうだそうだ、ああなるほどな、それでそういうこともそう先入観に入ってくるよね。それはそれでいいんですけど、まあ悪くはないんだけども、あそうだよな、まあそういうふうに私も語って、来たわけです、で10回というのはまた2つの板に神様が指で記したっていうでしょ。だからまあ前半と後半に分かれててもこれなかなか説得力があるからそうだなと思ってたんですけども、ある時神様が教えられた。そうじゃない、前半も後半も全て神と人間との問題、霊的にこれ解釈しなさいと、その霊的に解釈していくとね、確かに例えば人間同士何時会員する流れっていうのはでしょ、これは人間同士の話ですよね、神とだからそう言ったんでしょ世の中の人は。でもね、それは聖書をよく読んでいくと、この神様を誠の神様、あなたを救った神様を裏切って他のところに行くなって言ってるわけでしょ、そうですね、他のね、私以外の神様のところに行くなということです、神と人間との関係ですね。だから、だけどそれを神様は、聖書は戒めとか戒律とか律法ってそうしたら罪だ罰だって言ってる話ではなくて、それを愛という、神を愛するということはそういうことですよと、愛するんだったら他のとこ行かないでしょってこういうふうに、そういう意味ですよね、盗むなかれって言ったって愛する人からは物を盗まないでしょ、それはだから全て愛するということに含まれるっていうことになっていますけども、その新約聖書にはそう書いてありますけども、愛は掟の完成だと書いてありますけど、その内容を見るんだったら旧約聖書を読まないとわからないですよ、そこは。だから旧約聖書も新約聖書も神の言葉です。我々にとっては必要なんです。必要なんですけども、新約聖書はその我々に当てて書かれた文書だという意味では重要性が違ってきますね、それは。だけどその我々に当てて書かれた、だからローマ書から後をよく読んでいくと、イエス・キリストのこの十字架にかけ、なんでかからなきゃいけなかったかという意味が見えてくるわけですね。なぜキリストは十字架にかからなきゃならなかったか、なぜ死ななければならなかったか、これは福音書だけでは見えてこないし、旧約聖書だけでは見えてこないですね。それは私たち教会に当てて書かれている内容です。で、それを私たちが述べ伝えていくということは、まあ大切だし、ある人がこういうんですね、何時御言葉を述べ伝えよ、折を売るも折を得ざるも常に励め、こう言われますから、折を売るも折を得ざるも常に励め、だから私はもう、いついかなる時もミストレミストレミストレって言ってですね、それは あの伝えていくんですと、まあ、それはいいんだけど、うん、だからそれはいいんだけどね、あのそうは聖書は書いてない、そうは言ってないですね。あの、まあここを読むはずだったんだけど、あのまあ、あのまあいいですよね。あのですから、まあソロモンがね、その幸福を追求するわけでも世の中の人と同じ、救われてない世の中の人の話ということです。これ一般の人、天が下にいる人、ね、天が下、我ら天が上にいる人ですから、我々は天国の人ですから、神の国と神の義を求める人たちですから、神の国を我々求めているということは、神の国というのは王様、国っていうのはね、王様が支配するっていう、だからその神の国というのは、まあ、日本においては君主制じゃない、まあ、日本は君主制か一応、うん、でも立憲君主だから、まあ、憲法によって支配されてる、ある意味では、うん、まあ、法律ですよね、法治国家だから。だけど神の国っていうのは神ご自身が支配する国だから、神の国を求めなさいということは、私たちは神様にお従いすることを求めていくという、神様から支配されていくという、まあ、その支配という言葉もね、あの、うん、どう捉えるかなんですけども、あの神様に支配されれば人間は自由になれるわけです、うん、悪魔に支配されるから束縛になっていくわけです。あるいはに悪魔以外に他の人間から支配されればそれは束縛ですよ。まあ、たまには素晴らしい人格者の人がいて、その人は支配されれば自由になるかもしれないけども、ね、だけれども、あの神様から支配されていくことが人間の自由である、うん、ね、ですからこの神の国を求めなさいっていうこと、神に従っていくというところをそれぞれが私たちが求めていく、ね、求め続けていくということ、神にお従いしていくということが、あの誠に、御霊の導き、御霊のそうですね、ご支配、聖霊の助け、こういうものを我々が求め続けていくというためには謙虚にならないといけないですね。謙虚に身を固めていけない、ですから、あの、そこで、私たちは、まあ、そういうもうスーパーマン的な万能感を捨てざるを得ないこの世の中でいろいろ揉まれることも、まあ、挫折することも益ではありますよ。すごく益になるわけですよ。それによって、いろんなところに耳を傾けてい、くことができる、まあ、それは本当に素晴らしいことだと思います。ですから、まあ、このソロモンはそういうことで知恵をいただいた、この知恵をいただいたことによって彼はですね、まあ、我々が見えてないものをたくさん見ているわけで、で彼は幸福を追求したわけ、ある意味で幸せとは何ぞや、毎日毎日朝から晩まで楽しくするようにこう書いてあるんですね、楽しみを極めようと、一説に楽しみを極めようとした、ね、そしてああこれもまた空であった、二節見ると笑いを言うものはこれは今日なんだ、朝から晩まで笑っていようと思ったんだろうね、でもこれもまた虚しいもんだった、うん、朝から晩まで笑ってられるかっていう話だったわけですね、うん、そういうものを 求めていった。我々は神の国を求めようっていうでしょ、神様に従うところを求めていく、でそれから神の義を求めなさいと、神の正しさをね、でだから神の国と神の義を求めている、まあ、いずれにしても神様にを敬い、神様に従うところに喜びがある、楽しみがあるということが見えてきているわけ、けど、まあ、世の中の人と同じようにソロモンは、まあ、朝から晩まで笑ってみた、まあ頭がなんかちょっとそれで休まったかというと休まらない、うん、それから 楽しみを言うもの、楽しみを言う、これ何の益 なせるところあらんか、あらんやと。楽しみを言ったり、朝から晩までお笑い芸人さんになってみたり ね人楽しませてみたり、人のそれから楽しいと思って自分もそういうものばっかり見てみて、何の楽しみもないですよ、そこに。まああるのかもしれないけど、たまには。もしあるとしたらね、世の中の人ああいうものばっかりこう、まあ、見て楽しんでるとしたら、ね、それはね、あの楽しみというんじゃなくて、あの忘却、忘れるということが快楽になってるんですよ、世の中の人って。忘れることが快楽、まあそれも分からんでもないですよ。なんで忘れることが快楽なんですかっていうと、毎日毎日が苦しみだから、うん、ね、もう日常生活が苦しいから、だから忘れられるわけですよね。あのパチンコなんて、あの玉ぐるぐるぐるぐるって見てたら楽しい、何が楽しいんだよ、それは楽しいんじゃないんだよな、それは忘れることが楽しいわけ、忘れられるから、うん、それが世の中の人の快楽なんですよ。快楽のその、 あの蓋を開けてみれば実態ですよ、それが。忘却が快楽になってるわけ。じゃあなんでその忘却が快楽になるかというと、毎日毎日が苦しいから、ストレスだから。ストレスっていう言葉をよく使いますよね。ストレスだから、いろいろと何かね、行き詰まりを感じているから、うん、でもその行き詰まりを感じているのは見える快楽を求めた結果だっていうところに気がつかない、うん、ね、笑いばっかりやってる人がなんか行き詰まってなんか挫折する場合もありますよね。あの芸人さんでもね、あんなに楽しくやってるようだけども自分の中では苦しみがもうあるわけ、うん、だからあのね、忘却が快楽だっていうところに気がつけば謎が少し解けるところがありますよね。なんでこういうものが楽しいのか、うん、だけれどもその、我々の中にあるその聖書の健全なる教えは何であるかというと、現実に目を覚まして、うん、自分の弱さも味わいなさい、自分の苦しみがあったときは苦しみを味わいなさい、ね、悩み悲しみが来たときは悩み悲しみを味わいなさい、それによってあなたの器が大きくなっていって、それを受容できていくだけの強さがそこにできてくるでしょう、ね、あまりにも最近は何でも便利になりすぎて、ボタン一つ押せばクーラーもヒーターもみんな何でも簡単も出るから、今の子供たちは、まあ、恵まれていれば恵まれているんだよ。恵まれているんだけれども、自分の思い通りにならないということに対する耐性が弱くなってるんですよ。うん、そこが問題なんですよ、うん。だから、思い通りになるわけないんですけど、何一つ。そうですね。神様だって旧約聖書を読んだらよくわかるんですよ。神様だって人間が全く思い通りになってない。神様の御心から反則のことばっかりやってるわけですよ、ね、うん、ね、だけれども神の愛は、ね、常に我々人類の上に注がれてきてるわけです。だからそのいかにね、自分の悩み苦しみ悲しみ弱さを受け入れるだけのその器を広げていくか強くしていくかということは重要だっていうと、はい、こう教育のそれ原点ですよね、まあ、私が思うには。だから昔の人はそんなに便利な時代じゃなかったし、生きていくのが大変だった時代 だから苦労したわけですよね。でもそれはすごく益のあることだったよ、うん、ね、だから成功したわけですよ。なぜかというと謙虚になれたから、うん、まあそれは世の中の人話だから、そのソロモンはそれ求め追求したわけでしょ、これ、ね、うんうん、それで笑いも追求した、ね、うん、けれどもなんもそれは、ね、幸せにしてくれなかった、まあそういうところでございますよね、はいはい、だからじゃあもうちょっといろいろ試してみたけれども、それから、 今度は2節ですか、これ2節、
ね、
3節か2節かもう字が重なって見えないけれども、まあ、3節3節我心に知恵を抱きておりつつ酒をもて体を肥やさん、だから笑いも何ももうそこに見出せなかったら次はお酒飲むってことに、ね、お酒によって自分を楽しませようこう思った、ね、うん、まあでもお酒で楽しんでるうちにね肝臓やられてあっという間にねあのまあこれも体が悪くしてる、うん、だから体を小屋さんと試みたらね、それも結局うまくいかない、ね、それで何がね世の中甘か下においてね何をしたらねいいのか、それからね世の中の人と同じレベルでね、まあこれ知恵ある人でしょ、ソロモンって知恵のある人だけど世の中の人と同じレベルで愚かなこともやってみたって、それだったら幸福になれるかもしれないと思ってね、うんなんか世の中の人の方が楽しそうだって、うん、だからそういうところまで降りてみたけれどもそこにも幸福はなかった、まあそういうことじゃないでしょうかね、はい、うん、だから、それからじゃあその後見ていくとじゃあ今度はそれでもダメだって言ったら4節ですか、今度は事業に手をつけ始める、我は大いなる事業をなせり、ね、そして我は我がために家を建てぶどう畑を設け、ね、園を作り畑を、うん、庭を作り、うん、もろもろの木、まだいろんな事業に手を出してみた、ね、で大成功を収めてるわけですよ、やることなすことすべて、まあ、知恵が構想してね、まあそうしてねもうそうやってこのまあ一つのこれ言ってみれば充実感を得ようとしたわけだ、自分は何かを成し遂げたやり遂げた、ね、まあ大体そこに行き着くかもしれない世の中の人も、まあ世の中の人も大体そこに行き着くところは行き着くわけでありますね、はい、それからさらにそうですね、しもべを買い得たり、まあ言ってみればあの当時の奴隷というかね、まあ、そういう雇い人も雇った、ね、で家で生まれた子供も持った、ね、まあありとあらゆるものを、ね、この圧節我は金銀を積みお金も蓄えた、ね、王たちと国々の宝を積み上げた、ね、それから人脈もたくさん積み上がってできた、ね、まあそういうことまで全部やってみたわけだ、この人はソロモンは、はい、そしてね、旧説大いなるものとなったね、けれどもそしてさらに知恵も我が身を離れざりき、知恵はねもう一生私について回って離れることがなかった、うん、ね、まあそういうことやってみたんだけれども、はい、どうだったでしょうね、はい、その人間というのはその何かやってみるというところに価値を見出そうとするわけですよね。だから聖書はねそこに価値はないって言ってるわけです、うん、我はありてあるものだとこう言ったの、神様モーセに、モーセが神様の名前聞いた時に、うん、I am だと I am と言ったんですね、うん、金定訳の聖書は I am that I am と書いてある、うん、で他の聖書は I am who I am と書いてあるんですね。日本語の文学聖書は我はありてあるものなり、うん、だからあれもね私から言わせると ありているものなりっていうこともあるんだろうなと思う。私は存在するというだけじゃなくて、私はあなたと一緒にいるものだって、ね、そうすると聖書ってこうつじつまが合ってくる。だからモーセにもそう言ったし、イスラエルの人々に対しても、私はあなた方と一緒にいるものだから、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、ね、そしてモーセにあなたはその人々を助け出しに行きなさい、エジプトに行きなさいって言った時に、モーセは、私はそんなふさわしくありません、私はあるものであなたと一緒にいるものだって。だからこれは神の名前の中に入っているんです。私はあなたと一緒にいるもので、で私は神であり人間となっているものだと。神であり人である、まあそれもありますよね、インマヌエルと。だからそういうことでね、あるということ、これは日本人にはちょっと理解しづらい動詞ですよね、だから英語の勉強するときに、中学生くらいのときに我々思い出すと、Be っていうのは Be 動詞、 Be っていうのはね、日本語ではねあんまりそんな感じたことなかった、さっぱりわけわかんないですよ。最初言われても Be っていうのは何ですかこれは、ある、いるとかあるとかね、私は何々である、I am というのは私は何々である、 am というのは私はそのそれや私は be というのは、ね、存在するということでしょ、あるということ、存在する、私は私の働きをする、ね、私の働きをしていくという意味もその含まれる。だからその be ってなかなか難しいですよ。最初突然あんなこと言われても日本語ではあんまり意識したことないから、だけどもそれから始まるわけじゃないですか。それはすごく重要なことで、ね、それからそれとよく似た言葉に do っていうのがありますよね。これは私が行うっていうこと、これも何か言われても do って何だ do って、ね、だから必ずの私は be であり do なんだけど、だけども人間っていうのはその do の方に価値があると思ってしまう。何ができるのか、何をするのか、あの人はどういうことができるのか、あの人はすごい人だ、私はああいうふうになりたい、ああいうことができるようになりたい、全部 do 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 の方にばっかり意識があるんだけども、それは価値がないって言ってるのよ、ソロモンは。で彼は全部やったんだから、そうですね、大事業を行った、ね、ありとあらゆるものも経済的にも豊かに積み上げていった、あれも やりましたけれどもね、それには価値がなかった。結局価値があるのはね、 B の方なんだよね。存在しているということは、あるというところに価値がある。だから神様はモーセに、私はありてあるものだよ、あなたと一緒にいるものだ、永遠にあなたと離れない、ね、インマヌエルという神我らと共にお会いしたの、私が存在しているということにこそ価値がある。だからそこがこの見えて来ないんですよ。神を信じていない人は、世の中の人は神を信じていない人は神の存在を信じていないから、自分の存在も見えてこないんですよ。神の存在を信じていないということは自分の存在も否定していくということなんです。無意識のうちにやってる。だから死んだら消えて終わりだとこういうふうに思う。そういう人生観っていうのは、それはもうここに書いてるまあそうですね、ソロモンのようなことで、追求しても追求しても得られない幸せですよ、虚しき幻想ですね、砂上の楼閣というのはそういうものかもしれません、だからこの中に、まあ、我々はこうソロモンが経験したところ、ね、そしてそこでね、結論の時にソロモンが一つの結論は出してますよね、この10節、こう十節見ていきますと、だけどね、ここに一つの小さな結論はまあ見えると思うんだけども、
この文語訳の聖書はね、こうなんていうか、すなわち十節の最後の、後半、すなわち我は我が諸々の労苦によりて楽しみを得たり、これは我が諸々の労苦によりて得たるところの分なり、はい、
それによっては楽しみを得られるって、少し幸福感、つまり汗水垂らして流したことによって得られるところの果実、これをいただくことがせめてもの人間の人生におけるこれが唯一っていっても、まあ、一つのこれは幸福感だという、つまりまあもうちょっと拡大して言えば苦しみもあったね、いろいろ難儀したね、けれどもそこを通って、まあ予的に言えば血と汗と涙を通って、ね、畑を耕した、そして得られたところの果実、これを食べていく、これが、まあ、あるとしたらそれが唯一の人生の幸福である。まあそうですよね。だからこのそこをね、その労苦の方はもう払いたくない、だけれども果実だけを得たいと言ってもそれ楽しみ得られないんだよね、自分はロックしてないからそこでは、だからその人からいただいて、そのまあ何の苦労もなくいただいたものは味わえないんです、楽しみを。そうですね、それはなんか不思議ですよね、だからこのソロモンはそこで一つの結論はそれですね、その労苦によって楽しみを得ていく、まあこれが一つ、聖書も涙とともに種をまくものは喜びとともに刈り取る、まあこういう言葉もありますから、まあそこでありますけれども、でもやっぱり親からすれば現代社会になればなるほどね、親からすれば子供には苦労させたくない、子供にはそんなつらいませんけども、子供は、ね、こうやって、まあ、親っていうのは包み込むのがこう親ですからそれはいいんですけども、包み込んでるうちに飲み込んでるのがいいですね、親これは私のものだっつって飲み込んじゃいけないってだからそこにこのまあじゃあなんでね子供は苦労するのかっていうと、自分の思い通りにならないから嘆き、ね、涙し、そして悔しがるということはある。だけどそれによって自分の万能感から脱却できていくんだから重要なことなんですよ、まあ、謙虚になっていけるわけですから、神の存在が見えてくるわけですから重要なことなんですよ、だから神の存在が見えてくれば自分の存在も永遠の存在であることが見えてくる、そうしたときに永遠に残るものというのは愛、信仰、望みというものを今度はですね、そうですね、積み上げていこうと、ね、まあ、こういうところに目がいくわけです、ですから労苦によって得たるところの分断、はい、ね、まあそういうことでございますから、これはもう実にね、このことはねもうあらゆるありとあらゆる、まあ、場面において労働において、ね、共通したこれは幸福感と言っていいね、そしてそれを通して自分も成長できるし器も大きくできていけるし、つまり自分の感情を自分が飲み込んで受け入れていけるだけの器になっていくっていう強さ、体制が養われるということですね。すごい重要なことですね。そうしないとその器が小さいとすぐにわーわーわーわーやってですね、そしてこのクレーマーになってしまうわけですよ。でクレーマーになってなんでクレーマーになるかって言って、そうやって騒いでる間は自分の中の苦痛からこう逃げられるから、これもまたですね、 あの忘却、忘却の快楽に過ぎない。まあそう思うんですよね。まあでも、まあこれもね、十節あるいに我が手にて成したる諸々の技を及び我が労してことを成したる労苦を顧みるに皆空にして風を捕らるがごとくない。火の下には生きてる。まあでもそれぐらいに過ぎないっていうことですよね。まあかろうじてね、だから、まあそういうもんでございまして、もう本当にね、価値のあるものはどこにあるかっていうとね、何か自分が行ったことには価値はないって言ってるんですよ。いや私は立派なことをやりました、またあの歴史的にあそこに銅像が立ってますけども、もうああいう人に私はなりたいんですって言ったってね、そんな銅像なんて誰も知らないですよ。その、私はあの島原城に行った時にびっくりしたのが、あの大学生間違いない女性の女の子が3人ぐらい来て、そしてその銅像のところで、この桃太郎さんのところで写真撮ってって言ってるんですよね。ところ桃太郎じゃないだろうと思ってた。もう桃太郎だったじゃん、あの偉い人が、天草四郎かなんか偉い人じゃ、一応すごいことやった人でもね、立派なことやった人でも、忘れ去られてるんですよ結局は、結局はね、やったこともみんな忘れ去られていく。風に吹きされるもみ殻のごとし、そういうものに価値があるでしょうか。ソロモンは結局ね、結論が出てるんだよ、そこにはない。ただあなたが、私が存在してる、神が存在してる、神と共にいる、ここに価値がある。神が我らと共にいてくださる、聖霊となって私のうちにいてください。私が神に従うことを求めていく、神の国を求めていくってね、まあそこにこの最大のこの喜びがあるわけですよね。まあですから、それでこれもね、何も益がありません。だから世の中の人は新しいことばっかりこう刺激を受けて、あまた新しいことって言うけれども、そのもんから言わすとね、そんなものが昔あったものがまた繰り返し戻ってきてるだけだって、もう繰り返してるだけだって言うんですよね。そのもん我々は知らないけども、この世の中の前の世の中も前の世の中もあったことだって、それは繰り返してるだけだと、我々の目にはただ新しいと見えてるだけだ。なんで新しいと見えてるんでしょうか。それは前にした人のことが忘れ去られてるから、ね、きれいさっぱり。だから新しいと思って我々はまあ思うんだけど、それは忘れ去られているっていう証拠なんです。ですね。だから、いやまああんまり目が見えない割には。口ばっかり、まあということで、テモテ交渉読んでも終わりますけど、ね、テモテ交渉で、はい、テモテ交渉の第4章でございますね。テモテ交渉の第4章、はい、第4章の2節から、5節までご一緒に言いますね。テモテ交書第4章、新約聖書、2節から5節ご一緒に言います。何時御言葉を述べ伝えよ、折を売るも折を得ざるも常に励め、寛容と教えと尽くして責め、戒め進めよ。人々健全なる教えに対す、耳回復して私欲の間に間に己がために教師を増し加えます。耳を真理より背けて昔話に移る時、されど何時は何事にも慎み、苦しみを忍び、伝道者の技をなし、何時の務めを全うせよ。はい、まあそうです。 まあ、これはね、あの手も手に個人に宛てた手紙ではあります。教会宛てというよりは、だから直接我々宛てというよりもこれは手も手に宛てた手紙で、手も手は牧師先生だったんだね。エペソの教会の若き牧師だったんですよね。でパウロはもう自分の命は短いから、もうそろそろ短いから、まあ、これはもう遺言のようにして手も手に、あので教会のことをしっかり守っていきなさいと言うんですね。その時に、2節に何時御言葉を述べせ、折を売るも折を得ざるも常に励め。だからこれはね、あの伝道しなさい伝道しなさいっていう意味じゃなくて、聖書の言葉を教えていきなさいって教会の人々にって言ってるわけ。これは手もてに言ってるの、僕さん。しっかりと真理を教えていきなさいと、ね、救われた人々がこの教えをしっかりと学んでいけるようにしていきなさいよ、ね、そうしないと、これ救われた人々の御言葉を述べ伝えなさい。折を得るもということは機会があれば伝えなさい、機会がない時にはそのための準備をしなさいって言ってるわけ、うん、折を得なくてもその時は折を得た時にちゃんと話ができるように準備していきなさいよと、うん、この準備をするということが信仰なんですよね、ある意味でね、うん、だからはまあ時々というか、まあこういう人もいますよ。先生、私はね、今の私のような人間ではない、ね、私はもっとこんなことで私は終わらない、人生は終わらないっていうね、あ、そうですかって、私はもっとこういう、ね、偉大なる、偉大なるとは言わなかったけども、自分はこんなもんで終わる人間じゃありませんよ。あ、それはね、別に悪いことじゃない、あのもっと自分はすごいことができるんだと、もっと自分はすごいんだと、ね、もっと自分は偉大なる技を行うべき器なんだ、まあ、そういうことは、だそれを思うことは決して悪くはないですよ。決して悪くはないけども、あのじゃあそれに対する準備をしてますかっていうところなんだよ。それに対する準備をしてなかったら、いや、いつか神様が私を大いなるものとして用いてくれるんだって言っても、それ信仰と言わないんですよ。なぜかというと、それに対する準備をしてないから。そうだよね、うん、だからいつか機会が来た時に神様は折を得るもんって言うんですよね。機会が来た時に神様は私を引き上げてこうしてくれるんだって、まあ確かにそうかもしれないけども、折を得ない時に何をやってますかと、その時にそれに対する準備をコツコツコツコツと積み重ねてやっていることが信仰なの。そのことなくして、そうですね、信仰だという錯覚をしてしまうんだけども、大言壮語で終わってしまうね、それは。だからそれは信仰じゃないんですよ。神様神様って言ってるようだけでもそうじゃない、うん、だからあのそれはまだ自分の万能感を捨てられきっていない、ちょっと幼稚な側面が出てるっていうことに過ぎないんだよね、うん、まあ、うん、それは私のことも含めてそうです。だからあの人間みんなそういうとこ、うん、だからこのそこを見ていきましたときにね、このテモテにパウロ先生は、ね、若きテモテに何時御言葉を伝えなさい、教会の人々にちゃんと教えていきなさい、うんね、みんなだんだんと耳かゆくして自分に都合の悪い教えを聞かなくなってきて自分の都合のいいことばっかり聞くように、それは2000年前からそうなんだから、うん、現代社会においてもそういうことありますよね。自分に都合のいいことばっかり聞くように、まあ、つまみ食いのようにして、ね、この都合のいいことばっかり聞くようになってくる。そういう、でもあなたはそうなってはいけません、ね、そして、何事にも慎んで、ね、4節、あ、5節ですか、何事にも慎み、苦しみを忍び、苦しいことがあってもそれに対して自分の器を広げていくことができていくから、祈ってね、それを、まあ、吸収して受け入れていく、ね、そして、伝道者の技をなし、ね、だからそんな人の苦しみとか人の悩みまで受け入れるようになれとは言わないし、そうならなくてもいいけども、まあ、せめてね、自分の苦しみとか悩みぐらいは自分で受け止められるような 子供の教育を今日の現代社会においてもしていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですよね。でそれ受け入れられない、まだ器の小さい子供の幼稚な子供の時っていうのはどうなるかというと、すぐ表すわけ、外に態度に、ね、いやーちょっとですね、あのおあめくっていうことになる、うん、だからそれはね、あの教育の教えが足りてないんですよね、うん、だからこの、そこで伝道者の技はなし、何時の務めを全うせよ、まあパウロはこういうふうに言っておるんですね。それでじゃあ、まあこれはテモテに、牧師さんのテモテに言ってることだから、まああまり直接我々に関係ないかというと、この2章にこういう言葉があるんですよね。あのこれもテモテに言ってることなんだけども、テモテの後書の2章の2節ですね。ここご一緒に言いましょうか。かつ多くの商人の前にて我より聞きしところのことを他の者に教える忠実なる人々になる。だからパウロ先生はテモテにこう言ってるわけですね。ちゃんと教えてきなさい。誰でも彼でもね、誰でも彼でもあの手当たり次第何か教えろって言ってる話じゃないんですよ。ちゃんとこれを人に伝えることができる人々に教えなさいって言ってる、ね、で我々はその伝えることができる人々として選ばれて、まあ、こうして教会に集って神様に養われていると幸いなことですよね。救われてる人はたくさんいますよ。だけど皆がみんなね、そうなってはいないんです、まあ、それはそれで救われてることは感謝です。でもさらに選ばれてる私たちはそれを伝えることができる人なんだね、人々に、うん、これはね、教会だけじゃありません。世の中のお仕事にしても何にしても、そういう人を捉えて人に伝えることができる人に伝えていくっていうか、それを教育していく、教えていくっていうことによってしか反映していかないんですよね、何でも、うん、そうですね。教会も反映していくっていうことはそこですね。だからしっかりと御言葉を伝えなさい。折を売るも折を得ざるも、ね、こういうわけですよ。それで私たちもそれをまた一人一人こうお伝えしている。だから手も手に直接書いて当ててる手紙だけれども、その手も手の教会の人々では、まあ、我々も教会の人々にもこうつながってくることがありますね、はい、だからそれはね、この伝えることができる人に、ね、誰でも彼でも手当たり次第じゃありませんよ、うん、だからある信者さんがこれをこういうことですね、なんか教える立場にいる人で、まあ学習生徒たちに教える、まあ、そういう塾のような、ね、ことをやって、だけどこうご父兄の方がクレームが来て、それでちょっとエコひいきしているんじゃないですかみたいなね、これだけどね、その先生はみんな子どもたちを平等にそうして教えているつもりなんだけども、まあ親からすると、いや教え方はみんな違うってこういう、だけどね、それはその親が未熟なんですよ。平等に教えるということは一人一人対応が違うっていうことです、うん、成熟した人間の特徴っていうのは一人一人との対応が違うんですよ。当たり前のことですね。このあとテトスにもテトス書っていうのを当ててますけども、テトスに書いてることとテモテに書いてることとみんなパウロは違いますよ。でも同じように自分の弟子たちを愛してるわけだよ、パウロはね、うん、自分の下で育っている僕先生たちですからね、テモテもテトスも。でもそれぞれ対応が違うのは当然ですよ。人間が違うんだから、みんな、ね、能力も違うわけだから。存在は同じですよ。存在価値はみんな一緒、そこには一緒、何ができる何ができないっていうのはそんな価値じゃない、そこには価値がないとソロモンは結論付けてるわけ。だからその存在を認めていくということになった時には、その人をよく見ていきますから、一人一人みんな対応が違う、これが大人の対応というもんで、ね、うん、誰でも彼でも 平等にするってことは同じ対応をしろって全く同じ対応しろっていう話じゃないですね。聖書がわからない、教えがわからないと本当にね、物事がねこう偏って見えてきてますよ、うん、だから健全な教えということは聖書にしかないんですね。まあ、一つご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ご一緒にお祈りをして。